流芳広場、イラストや文芸、市内の写真、サークルなどの紹介、我が家のプチ自慢などの投稿を募集しています。詳細は市公式ホームページから流芳投稿記事募集で検索。4月のイベントカレンダー、各イベントの詳細は直接お問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合があります。スポーツ問い合わせ、ニューライフアリーナ龍ヶ崎、電話 0297-64-8674。 ニューライフアリーナ龍ヶ崎サブアリーナの利用は水木土曜日が卓球バスケットバドミントン、火金日曜日が卓球バスケットボルダリングです。なお、スポーツカレンダー最新版はアリーナホームページをご覧ください。1日スポーツ吹き矢振興協会茨城県大会アリーナ、1日2日琉球大陸上競技会フィールド、2日9日第48回春季トーナメント大会スタジアム、5日オープンフィールドフィールド、8日近隣中学卓球大会アリーナ、8日第1回龍ヶ崎陸上記録会フィールド、8日 BC リーグ公式戦茨城アストロプラネッツ対埼玉武蔵ヒートベアーズスタジアム、12-19日令和5年関東大会茨城県予選サッカーフィールド、13-18日春季県南地区高校野球大会スタジアム、13-27日バドミントンタイム卓球タイムアリーナ、14日オープンウォーキングフィールド、15日県内親善大会バウンドテニスアリーナ、19日種目別オープンフィールドフィールド、20-21日関東高校卓球大会県予選会アリーナ、22-23日琉球大陸上競技会フィールド、22-24日東京新大学野球連盟春季リーグ第3節スタジアム、27-29日令和5年度県南地区高等学校陸上競技大会フィールド、29-30日パイレーツカップミニバスアリーナ、29-30日県南中大連市総体予備選スタジアム。市のイベント2日マインバザールにぎわい広場、問い合わせ商工観光課、8日タツノコマルシェ三三館隣、問い合わせまちづくり文化財団、電話0297-62-2227。16日日曜朝一にぎわい広場、問い合わせ農業政策課、ゆったり感であったまろうイベント湯実施中、風光るフレッシュ風呂、4月1日から4日日替わりで甘夏フラワーバスケット新規一点夜桜の湯、問い合わせゆったり館、電話0297-60-1126。流芳クイズ2月号クイズ当選者は省略します。広報ボランティアレポート、龍ヶ崎市民活動フェア in サプラスクエアサプラ2023、2月18日19日龍ヶ崎市民活動フェア in サプラスクエアサプラ2023が開催されました。今年は市民活動センターの開館から20年の節目で、主催側も力が入っていたことと思います。市民活動センターに登録している約150団体のうち30を超える団体が、日頃の活動の成果や訴えたいことなどを1枚のパネルで展示していました。展示を少しだけ見て通り過ぎる方も多い中、じっくり読まれていた方もいらっしゃいました。 各団体の活動に興味を持たれた方々で、さらに活動の輪が広がればと思います。今回は、新型コロナウイルスの影響で実施していなかったステージ発表も行われました。私がステージ発表で見たのは、クラリネット、ビオラの演奏、高校生のダンスと吹奏楽だけですが、お子さんから年配者まで多くの方が楽しまれていました。私の所属する団体は、毎月市民活動センターの会議室や Wi-Fi、プロジェクター、スクリーンを利用しており、このような施設は少ないので大変感謝しています。主催講座なども興味深いものが多く、これからも施設や講座の充実を図っていただければと思います。広報ボランティア増田。流邦文芸図書館川柳入門講座、教養があっても読めぬこの名前、阿部良春。里帰り一家総出の品定め、矢野義雄。はつらつ俳句会、春浅し動く友なき観覧車、沼尻育子。春浅しうごめく者かすかなり、篠原国吉。龍ヶ崎短歌会、コロナ禍で閉じ込められし見慣れども、朝夕の富士に慰められて、大塚純子。暖かき栗屋の小映え一匹に、翻弄されるる初冬の夕べ、岡田幸子。辰の子三直市場、5周年感謝祭。5周年プレゼントがもらえるお得な3日間。日時、4月7日金曜から9日日曜、午前10時から午後6時。内容、5周年プレゼント、期間中、店内商品2000円以上購入で、オリジナル保冷バッグ数量限定を1つプレゼント。龍ヶ崎産のお米を税込み表示価格から 15% 引きで販売。レイ。玄米コシヒカリ 30kg が通常価格8300円から7055円。龍ヶ崎市ブランド農産物認証、龍ヶ崎トマト特選品 4kg 箱を限定販売。天候などにより販売時期が前後することがあります。いずれも数量限定、確実分がなくなり次第終了。営業時間、午前10時から午後6時。定休日、毎週月火曜日、年末年始。問い合わせ、農産物等直売所、辰の子産直市場、電話 0297-62-0715、インスタグラムの二次元コードが掲載されています。龍ヶ崎市歴史民俗資料館コラム、龍ヶ崎よもやま話第14回、正門の時代と龍ヶ崎6、龍ヶ崎の奇境塚、正門にまつわる伝説の一つに、正門の愛称、奇境御前の伝説があります。よく知られる伝説として、千葉県佐倉市に伝わる話を紹介します。なお諸説あり。正門は自分とよく似た6人の影武者を従えており、敵はどれが本物か見抜けずにいました。その時、奇境が本物の見分け方を敵に教えたため、ついに正門は討ち取られました。奇境は敵の回し者だったのです。奇境自身も非業の最後を遂げ、墓に葬られましたが、正門の恨みが強く、この地で奇境の花は咲かなくなったそうです。奇境の墓と伝わる場所は、奇境塚と呼ばれ、佐倉市のほか、取手市や秩父市などにあります。実は、龍ヶ崎にも奇境塚と呼ばれる場所があるのです。龍ヶ丘ニュータウンの藤ヶ丘第三街区公園内にあるその塚には、次のような伝承が残されています。昔、貝原塚と江戸先の間で戦がありました。貝原塚城の周りは深い水田に囲まれた地形でした。 貝原塚城には桔梗という名の下働きの女性がいましたが、実はその女性は江戸先が送り込んだスパイだったのです。桔梗の手引き、水田のわずかに浅いところを鏡の反射光で知らせたにより、貝原塚城はついに落城しました。貝原塚ではこれ以降桔梗の花を植えなくなったそうです。桔梗の墓は桔梗塚または鏡を埋めたところでもあるので鏡塚と呼ばれました。この伝承の時代設定は貝原塚と江戸先の間での戦であることから、江戸先城の時氏が龍ヶ崎方面へ侵入を開始する16世紀前半頃ではないかと考えられています。龍ヶ崎の桔梗塚の伝承は一見すると正門にまつわる伝説とは関係がないように見えます。しかし武将や城が桔梗という名の女性の裏切りによって敗北落城したこと、この地で桔梗の花が咲かなくなったことなど共通点もありますね。正門伝説の影響を受けつつ、時氏に対しどこか苦い感情を持った貝原塚の人々にとって印象深い戦が伝説の舞台とされ、時氏とその家紋の花である桔梗を結びつける連想が働いたのかもしれません。本年度は正門の時代と龍ヶ崎と題し、全6回をお送りしてきました。ご紹介した伝承はあくまでも伝承ですが、その背景を考えてみると龍ヶ崎の歴史の一端をうかがい知ることができます。ぜひ伝承の残る場所を訪れてみてください。新たな町の一面に出会えるはずです。紙面には藤ヶ丘第三街区公園とそこに立つ桔梗塚の案内板の写真が掲載されています。ここまでの担当は安藤でした。